皆様おはようございます。
おはようございます。
今私たちはマタイ福音書を読み進めておりますが、今日の箇所はイエスの公生涯、公の生涯の第一歩であります。ですから、これからイエス様は世に出てくるという大事な箇所であります。でそのイエス様がその公生涯、要するに公の生涯を始める最初になさったことは何かというと、それが今日の箇所ですね。これバプテスマのヨハネから、洗礼を受けてるんですね。イエス様が洗礼を授けたんじゃなくて、イエス様が洗礼を授けられてるわけですね。そういう箇所、これがこの公生涯の最初の第一歩なんですね。で今日はその行動の意味をですね、考えていきたいと思うんですね。でちょっとこの今日の箇所とは直接関係ないんですが、で前置きになりますけど、私たちイエス様のことをですね、福音書を読んでいて、福音書ってあんまりこう個人の内面のこと書いてませんよね。今の、小説なんかではですね、やっぱりこう主人公のですね、いろんな心の動きとかがね、書かれていて、その人が、何を考えてどういう行動したのかっていうのが、かなり内面に迫る面が多いと思うんですけど、福音書淡々と書かれてますよね。ですからイエス様が、何をどう思って行動したのかっていうのは、よく分かんないところも結構多いわけですね。でですね、ちょっと若干こう説明難しいんですが、やっぱり福音書っていうのはですね、やっぱりこのイエス様という人の生涯をですね、福音書記者が、それぞれ描いてるんですが、やっぱ彼らなりのですね、なんて言いますかね、こう福音書記者の個性というかね、見方が反映するわけですね。でイエス様の描き方も結構違うわけですね。例えばヨハネ福音書というのは、いわゆるこの教官福音書、マタイ、マルコ、ルカとよく違うと言われてますけど、その違う点の一つはですね、例えばゲッセムネの祈りってないんですよね、ヨハネ福音書では。血の汗を流して祈るという、そういう場面がなくてですね、イエス様は要するにこの迷いなく行動しているということですね。もう自分は何をすべきかをよく分かっていると。で、ですね、何かこう人生の岐路に立ってですね、神様に一生懸命祈るとか、そういう場面がないんですね。もうなんていうか、迷いなくどんどん行動していくというですね、非常にこの強いイエス様の権威というかね、そういうふうに描いてるんですが、これはヨハネ福音書、一番最後に書かれた福音書だということもあるんですが、じゃあ本当にそうだったのかと、イエス様は全然その迷いがなかったのかというと、これ新約聖書全体を読んでいくと、そうではないと思うんですね。やっぱりイエス様というのもですね、なかなか難しい、神様なので神様が迷うんでしょうかみたいなね、ことは皆さん思うかもしれませんが、やはり人として歩まれたイエス様ですので、人生の中でですね、いろんなこの葛藤ですね、自分の使命を自覚しつつも、この道が本当正しいんだろうかと、イエス様の中でもですね、これが神の御心なんだろうかというですね、迷いが何もないかというとですね、それはないと思うんですね。やっぱりイエス様も人であったので、葛藤悩みがあっただろうということはあると思うんですね。だからこそ祈ってるわけですね。ですからこのマタイ福音書でも、そういった、なかなかイエス様の心の中は伺い知れないんですが、イエス様のですね、心の中動きということもね、よく考えていきたいと。ですから、単純にもう全部自分は何をすべきか分かっているというですね、何の迷いなく行動したということではなくて、やっぱりですね、自らの使命をですね、自覚しつつも、何が神の御心かということをね、一歩一歩問いつつも歩んできたということがあると思うんですね。ですからそういうことも踏まえて、今日の箇所、またこれからの箇所も読んでいきたいということがあるわけですね。で、今日の箇所なんですが、バプテスマのヨハネがまず出てくるわけですね。ヨハネという人が出てきて、彼はユダヤ、ガリラヤの人に洗礼を授けていたわけですね。でヨハネという人は、どういう役割を果たしているかというとですね、彼は、天の国が近いというメッセージをね、発したわけですね。これは前回のところで見ましたけど、天の国が近い、これはどういう意味かというとですね、神の支配がもうすぐ実現するところですね。天の国っていうのは、天というのは神と同じですから、神様のご支配が始まるということを言ってるわけですね。 ですから、まあ、これは私たちも、ね、分かるように、私たちもですね、必ずしも現在のですね、いろんな政治状況に満足してないわけですね。ですから、まあ、選挙で政権変わったりするわけですけど、やっぱりどの時代の人もですね、今の生活の中に現状に不満を持っていて、それ変わってほしいと。当時のユダヤの人たちもですね、今のですね、ユダヤの人々は当時このローマ帝国の植民地だったわけですね。ですから外国に支配されていると。で、そのリーダーたちはですね、ユダヤのリーダーたちはそのローマ帝国から力を与えられて、まあ、一種の傀儡としてやってるわけですね。ですからローマ帝国の、まあ、手先みたいになってるわけですね。ですからそれをよく思ってなかったわけですね。ですから彼らが望んでいた神の支配というのは、まあ、つまりローマ帝国、外国の支配が終わってくれるということですね。外国の支配が終わってくれて、自分たちがですね、外国の支配から自由な、またそのローマ帝国のですね、まあ、一種の傀儡、操り人形のようなユダヤの指導者たちも、まあ、いなくなってですね、神様ご自身がというわけにいかないでしょう。神様がちゃんと選んだんです。神様がの御心をちゃんと行ってくれる正しい指導者がですね、現れて、で神様の喜ばれる支配を行う、まあ、これが、彼らの期待だったわけですね。ですから、まあ、今の時代はね、私たち選挙ってのありますので、選挙によって、政治家を変えることはできるわけですが、まあ、当時の人々はできないわけですね。でローマ帝国を追い出そうと思えばですね、まあ、反乱でも起こすしかないわけですが、まあ、その反乱をしても普通は勝てないわけですね。ローマ当時の超大国ですので。ですからその普通では勝てないようなローマ帝国をですね、神様ご自身がですね、まあ、打倒してくれると。そして、ローマがいなくなったですね、中でユダヤ民族がですね、神の民として平和に繁栄した、時代を生きると、まあ、これが彼らの期待だったわけですね。ですからヨハネが言っていた神の国、天の国が近いというのは、まあ、今のローマ帝国の支配が終わってですね、イスラエルがですね、自由になると、でこれからいい時代が来るんだよというです、そういうメッセージなわけですね。ですからまあ基本的に福音なんですね、良い知らせ。ですから今の悪い政治が終わっていい時代が来るんだというですね、そういうメッセージなんですね。ただ当然ね、ローマ帝国という当時の超大国がいなくなるっていうのは、まあ彼らも黙っていなくなりませんからね、いなくなってくれって言っても、そんなの俺たちが支配者だということなので、まあ、彼らがいなくなるということは、まあ何か大変なことが起きるわけですね。そういった社会的な大変動、変革が起きるわけですが、まあ、その変革の後にですね、ローマがいなくなって、ユダヤの地がですね、平和な地になるということを期待しているわけですね。ですからヨハネのメッセージは基本的に福音なんですね。ユダヤの民族の人が、まあ、たくさんの税金をね、むしり取ってくるローマ帝国、まあ、あるいは暴力で支配するローマ帝国を追っ払ってくれると、まあ、こういうことをですね、期待しているわけですね。なんですけど、まあ、前回見たようにこうヨハネのメッセージ厳しいですよね。こうそういういい知らせというのはですね、なんかこうね、マムシの末たちみたいなね、非常に厳しいことを言ってますよね。お前たちに、なんていうか解放が来るよという福音のメッセージというのもですね、なんか裁きが来るっていうようなことをね、ヨハネが言ってますよね。でこれ何なのかって、ここをちゃんと捉えてほしいんですね。ですから基本はヨハネのメッセージはいいメッセージなんですよ。ですからまあまあ、今のね日本の場合で言うと、まあ、まあ半ばアメリカのこうなんていうかな、言うがままになっちゃってるわけですね。まあでもそれが結構その状態がいいという人が結構多いので、そんな不満は持ってないかもしれませんが、まあ、それが、まあ、嫌だと思ってる人もいるわけですね。で、ユダヤはそんなどこ甘い話じゃなくてですね、本当に嫌なんですよ。ローマがいなくなってほしいとみんな思ってるわけですね。ただ、そのローマ帝国がいなくなるっていうのはいい知らせなんですけど、じゃあなんでヨハネはこんな厳しいことを言ったかというとですね、つまりこの神様がローマ帝国を追っ払ってくれるときにですね、じゃあユダヤ人ならみんな救われるかというと、そうじゃないってことを言ってるんですね。これは聖書に何度も出てくる話ですね。聖書では旧約聖書を読むとですね、神様がイスラエルを助けてくれるというふうな期待を抱くわけですけど、預言者はそんなことないんだと、神様は イスラエルを救ってくれるんじゃなくて、むしろイスラエルの罪を裁くよっていうことをですね、いうメッセージも多いわけですね。でこれ例えば一番代表的なのはアモスという人ですね、ちょっとアモス書を見てみたいんですが、ですね、アモス書のですね、5章ですね、旧約聖書の、ですね、1505ページですね、このですね、アモス書の5章の18節以降ですね、読んでみたいんですが、こうありますね、お願いします、アモス書5章の18節以降ですね。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が家に噛みつくようなものである。ああ、誠に主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではないっていう、まあ、こういうことが書いてますね。で主の日っていうのはですね、よく、まあ、聖書に出てきますよね。これ新約聖書も出てきますね。新約聖書でもペテロは主の日というのが、これイエス様が再臨をする日、イエス様が帰ってくる日のことを主の日と呼んでますけど、まあ、主の日というのは神様が私たちの世界に介入するってことですね。私たちの世界に神様が介入する日だと。で基本的にはですね、まあ、私たちクリスチャンも主の日イエス様が介入するときはクリスチャンなら救われると思うし、まあ、当時のユダヤ人もユダヤ人なら救われると思ってるわけですよ。ですから私たちは神様に選ばれた民だから、神様がこの世界に介入するときは私たちは救われるんだと。で私たち以外は滅ぼされるんだと。要するにユダヤ人以外の異邦人、まあ、もしクリスチャンで言うとクリスチャン以外のノンクリスチャンは滅ぼされるけど、クリスチャンは救われる、あるいはユダヤ人は救われるって、この選民意識があるわけですね。我々選民だから救われるんだという人に対してですね、そんなことはないんだと、神様は公平なんですよと、あなたたちの罪をね見過ごしませんよと。神様がもしもその異邦人を裁く、あるいはクリスチャン以外の人を裁くとしたらですね、同じ基準であなたも裁かれるんですよということなんですね。ですから主の日はあなた方は待っている、その主の日になると救われると思ってるけど、そうじゃないかもしれませんよと、闇かもしれないということですね。イスラエル人は自分たちはですね、特別な民族なんだと。でイスラエル以外の人は神様によって裁かれるけど、我々は救われるんだと思っていてもですね、そうじゃないかもしれないと。神様は公平なので、あなた方の、罪を裁きますよということを言ってるわけですね。ですからアモスもですね、イスラエル人であればみんな救われるという一種の選民思想を批判してるわけですね。そんなことはない、神様は公平なんだと言ってるわけですね。でバプテスタのヨハネも同じなんですね。彼も同じことを言ってるわけです。でヨハネのところ、まあ、先週のところですけど、ヨハネ福音書のですね、マタイ福音書のですね、前回のところにですね、3章の7節以降でこうありますね。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。この御怒りというのは、この神様がイスラエルの敵ですね、異邦人を裁く怒りなので、自分たちユダヤ人はそこから逃れると思っていたんですよ。逃れるように教えたのかと。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えはいけない。私たちはユダヤ人だから大丈夫ではないということですね。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるからだ。つまり神様はですね、この石ころからも子孫を起こすことができる、まあ、これはパウロも言ってますよね。要するに私たちユダヤ人じゃないだけど、クリスチャンはアブラハムの子孫なんですね。なんでかというと、これイエス様によってそうなるんですけど、ですから神様はですね、ユダヤ人だけを特別扱いしないよって言ってるわけですね。斧もすでに木の根元に置かれている、います。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ということで、あなた方はですね、自分たちが先民だというならそれにふさわしい実を結びなさいと、そうでなければ火に投げ込まれるよってことを言ってるわけですね。ですからですね、繰り返しますが、ユダヤ人たちは、私たちは特別なんだと、先民なんだと、アブラハムの子孫なんだと、だから我々は救われるんだと。で神様がです、世界にです、怒りを下す時も自分たちは大丈夫なんだと、救われるんだと信じていたわけですね。 そんな話じゃないよと言ってるわけですね。でこれ全くクリスチャンにも当てはまります。クリスチャンもですね、もう再臨を待ち望む人いっぱいいますよね。でアメリカではですね、早く再臨を起こすためには、もう何かですね、大戦争が起きるとね、そこでイエス様が再臨するので、まあ、戦争が起きた方がいいんだみたいな極端なことを言う人までいるという話も聞きますけど、まあ とにかく彼らはですね、神様が怒りを下すときに、自分たちはクリスチャンだから救われるんだと、大丈夫だという、だから、怒りを恐れる必要ないというふうに思ってるわけですね。まあ、しかしですね、本当にそうかというとですね、イエス様はそういうふうに言ってないんですね。イエス様はヨハネと全く同じこと言ってますよね。今のヨハネのメッセージと全く同じことをイエス様は言ってるわけですね。三条の水訓でこう言ってますよね。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。でこれイエス様の言葉ですね。ヨハネと全く同じなんですね。ですから、つまりユダヤ人だ、クリスチャンだ、だから自動的に救われるってことはないってことなんですね。これは聖書の一貫した教え。で私たちいつもそう考えたくなる。ユダヤ人であれば俺たちは救われるんだ、私たちは救われるんだと、クリスチャンも私たちは救われるんだと思ってますけど、そんなことないわけですね。私たちが何をどんな生き方をするか、実を結んでいるかどうかで、それでもし実を結んでなければ切り倒されるってことをイエス様もおっしゃってますね。これマタイ福音書の7章の19節ですね。ですから何が言いたいかというと、ヨハネのメッセージとイエス様のメッセージ同じなんですね。ですから私たちは先民だから大丈夫だってことはないと、あなたたちは実を結んでいるかどうかで判断されるってことを言ってるわけですね。でこのようにですね、イエス様のメッセージってヨハネとよく似てるわけですね。じゃあなぜか、まあ、ヨハネとイエスってどういう関係なのかってことなんですね。ヨハネとイエスどういう関係なのかと。でですね、まあ、今日の箇所ではイエス様がバフテスマのヨハネのところに来て洗礼を受けてるわけですね。洗礼を受けてるんですね。ですからなぜ来たかというと、まあ、ヨハネの教えに共感したと思うんですね。ヨハネのメッセージに神の御心があると思って来たわけです。で普通洗礼を受けるものと授けるものと受けるものの関係どうでしょうね。洗礼を授ける方が、まあ、普通先生と呼ばれますよね。で受ける方が、まあ、弟子ですよね。と考えるとですね、今日の箇所でもやっぱりイエス様が、まあ、ヨハネから洗礼を受けてるってことは、何かこうヨハネが、まあ、先生でイエス様が弟子じゃないかっていうふうに、なるわけですね。でしかもですね、この洗礼の目的は罪の許しだってことなので、なんでイエス様がこんな洗礼を受ける必要があるのかっていうですね、まあ、当然疑問が生じますよね。なぜイエス様が洗礼を受ける必要があるのかっていうですね、まあ、これよく考えるとこう不可解なわけですね。別にイエス様は、洗礼罪がないから罪の許しもいらないしですね、まあ、誰かの弟子になる必要ないじゃないかということですね。ですから、まあ、これはとてもクリスチャンとしては不可解なことなんですね。で前もお話しましたように、このマタイ福音書っていうのはマルコ福音書より後に書かれてるんですね。でマルコ福音書を拡張したのがマタイ福音書なんですね。ですからマルコ福音書の内容をより詳しくのマタイなんですが、じゃあマルコ福音書ではですね、この洗礼の時どうだったかということを見てみたいんですが、これ前のメッセージでね話しましたけど、マルコ福音書のですね、1章ですね、64ページですね、64ページですね、マルコ福音書の1章の、9節ですね。その頃イエスはガリラヤからナザレに来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったと、これしか書いてないですね。何も書いてない。イエス様とヨハネの間で会話があったとかですね、何もないんですね。単に洗礼を受けたと、まあたくさんの人が来た中でイエス様もその一人を受けたんだと。まあ、マルコ福音書のヨハネはね、自分よりさらに偉大な人が来ると予言していますが、ではですね、ヨハネは、あ、このイエス様こそ私が言った人の人だとは言ってないわけですね。まあ、単に淡々と洗礼を授けたと。で、天から声を聞きましたけど、この声を聞いたのもイエス様お一人ですね。イエス様だけがですね、天からの声を聞いたと。 まあ、ですからこのマルコ福音書だけ読むとですね、あのイエス様はこのバクテスマがヨハネから洗礼を受けた時点では無名の青年であると、無名の青年で、まあ、多くの群衆の一人として洗礼を受けたんだというふうにしか読めないわけですね。まあ、それに対してこうマタイはだいぶ違いますよね。マタイではヨハネはイエス様を一目見た瞬間に、あ、この人は、自分よりはるかに、立派な方だと権威を認めて、まあ、自分こそイエス様の下なんだというふうにね、一生懸命、説明している。でヨハネはなんとかイエス様に洗礼を受けないでくれと説得しようとしているわけですね。でこれマルコと相当違いますよね。で、まあ、あの歴史的にどちらが正しいんだろうと、要するにマルコのようにイエス様を淡々と洗礼を受けたのか、もしくはヨハネが一生懸命こう止めようとしたのかというとですね、まあ、普通に常識で考えるとマルコの方が先に書かれているので、マルコの方がですね、まあ、歴史的には多分真実に近いんだろうということですね。まあ、つまりですね、このイエス様がヨハネから洗礼を受けたというのはもう、これはもう初代教会ではみんな知ってるわけですね。誰も知ってる事実で、ただこれっていうのはなかなか受け入れられないですよね。なんでイエス様がヨハネから洗礼を受けなくちゃいけないんだっていうですね、神の子である、ね、イエス様がヨハネからなぜ洗礼を受ける必要があるのかというですね、そういう疑問が当然生じるわけですね。ですからその疑問に答えるためにですね、マタイは、まあ、このイエス様とヨハネの会話を、まあ、ある種、まあこうまあ、作ったというかね、そういうことが言われてるわけですね。まあ、こう言うと皆さん驚くかもしれませんが、まあ、福音書の研究者は多くの人はそう考えています。まあ、これは絶対そうだというわけじゃありませんが、そう考えています。まあ、つまり、まあ、ヨハネはですね、イエス様を普通の弟子として迎えたんだろうと、で洗礼を授けたんだろうと。まあ、もちろんイエス様と一緒に行動する中でヨハネはこのイエス様の非凡な力、資質に気がついて彼に大変注目するようになっていたと思うんですが、まあ、最初の時点ではね、まあ、普通に洗礼を授けたんだろうなということが、まあ、マルコ福音書からは言えるわけですね。で実際ですね、他の福音書にもですね、イエス様がヨハネの 一度は弟子だったということをほのめかす記述があるわけですね。ヨハネ福音書にはこうあるわけです。ヨハネ福音書のですね、3章26節見てみたいんですが、ヨハネ福音書の3章の26節ですね、3の26節には、これが177ページですね、でここで、まあ、これヨハネの弟子たちがですね、ヨハネのところに来てですね、イエス様について苦情を言っているところなんですね。でこうありますね、先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバクテスマを授けておられます、そして皆あの方の方に行きますってなってますね。これ丁寧語を使ってるんでちょっとこうニュアンスが伝わってきませんが、まあ、これつまりヨハネの弟子たちはですね、ヨハネに文句を言ってるんですね。でイエスというのはあなたの弟子だったのに、今やあのイエスの方があなたより人気が出ちゃったんだと、でみんなあの人の方に行っちゃってますよと、先生悔しいじゃないですかと、私たちの方が彼の先生だったのに、なんか彼の方が今人気出ちゃったと、悔しいじゃないかということをですね言ってるわけですね。でイエスが復活した後もですね、使徒が活躍した時代にもですね、バプテスマのヨハネとの弟子たちとですね、イエスの弟子たちは一種の競合関係にあったことが、まあ、使徒の原稿録からも言えるわけですね。まあ、つまりですね、まあ、こう考えるとイエスは最初ですね、バプテスマのヨハネのところにですね、まあ、一種の、まあ、弟子入りというかね、ヨハネの教えに共感をして、そこに行ったんだと言ったんですけど、だんだんと行動を共にする中でヨハネとはたもとを分かっていった、独立をしていたところですね。つまり、最初イエス様はヨハネのメッセージに共感をしていったんだけれど、しかしヨハネのメッセージに、まあ、疑問あれ問題を感じて、まあ、別の道を進むことを決めたということですね。ですからですね、イエス様はですねヨハネと全く同じじゃないわけですね。ヨハネのことを最初は、一緒に弟子入りする形で一緒に行動したんだけど、まあ、ヨハネのメッセージにですね十分じゃないところを見つけて、で新しい道を模索していったっていうですね、まあ、そういうふうに言えるわけですね。まあ、これが一つのですね、解釈ですけどね、これ絶対そうじゃというわけじゃないんですが、 この福音書を読んでいくとですね、イエス様は最初ヨハネのところに行ったんだけど、まあ、彼の教えをですね、共感しつつもですね、そこには十分じゃないところを見つけていって新しい道を探っていったんだということをですね、言えるということなんですね。ですからヨハネとイエスが何が違うのかということを理解することは、イエス様のメッセージの独自性、新しさを理解する上にとても役立つんですね。ですからこのことを考えていきたいということなんですね。で、今日 主題なんですが、じゃあヨハネとイエスのメッセージ何が違うのかと、イエス様はヨハネのメッセージにどのような問題点を見出したのかということなんですね。で、再三言いますけど、ヨハネやイエスの時代ですね、人々の悲願はローマからの解放なんですね。ですから、まあ、救いっていうとですね、まあ、死んだ後天国行くこととかそういうことじゃなくてですね、この非常にこのですね、植民地というですね、税金もいっぱい取られてですね、ひどい暴力を振るわれると、まあ、この理不尽な状況から解放してほしい、まあ、これが当時のユダヤ民族の願っている救いなわけですね。独立をしたいんだと。で、実際今から150年前、イエス様の時代から170年前ぐらいはですね、一回こう当時のシリアから独立戦争して独立してるんですね。もう一回それを実現したいという期待があったわけですね。で、バフテスタのヨハネもですね、おそらくこうした人々の願いを共有したと思うんですね。ヨハネもそうであったと。で、バフテスタのヨハネはこの後ヘロデ大王の息子のですね、ガリラ領主のヘロデアンティパスに逮捕されてますね。有名な話がありますね。牢屋に入れられてますね。なぜ捕まったかというと、原因はですね、ヨハネがヘロデアンティパスの不法な結婚を非難したからと言われています。アンティパスはもともとですね、隣国の王女様をお妃にしたんですが、まあ、彼女と離縁をして自分の兄弟の妻をと略奪婚してるんですね、まあ、そういうことをしてるので、そのことを非難したと言われてるんですが、まあ、しかし紀元前1世紀の歴史家ヨセフスによりますと、ヨハネが捕まったのはですね、アンティパスがこのヨハネの政治力ですね、彼が非常に民衆から人気があるんで、彼が反乱を起こすんじゃないかと、暴動を起こすことを恐れて捕まえたとなってるんですね。で、この2つのですね、ヨセフスの記述と福音書の記述は矛盾しないわけですね。で、ヨハネがアンティパスの不法な結婚を非難したのは確かでしょうが、しかしアンティパスが彼を捕まえたのは単にですね、自分の結婚に文句を言われたからではなくてですね、この暴動を起こすリスクですね。で、当時のですね、ローマ帝国の支配下にあるですね、総督やですね、王様たちはとにかく暴動を恐れたんですね。暴動を起きるとローマからクビになっちゃうんですよ。ローマ帝国がですね、求めたのは2つなんですね、税金をもらえと、税金を取ってこいというのと、暴動を起こすなんですね。暴動を起こすとローマの軍隊派遣しなくちゃいけないと、面倒なので暴動を起こすなと、あとは税金ちゃんと取れ、まあ、この2つをちゃんとやっておけば、みんな任期を全うできるんですね。ですから王様や総督たちはですね、とにかくこの2つを一番気にしてるわけですね。で、まあ、ちなみにピラトがイエス様を捕まえて処刑したのもですね、まあ、この男をほっとくと暴動を起こすかもしれないと、まあ、これが一番恐れたわけですね。ですからアンティパスもですね、ヨハネを捕まえたのは、まあ、彼が人気がありすぎてですね、このヨハネを担いで暴動を起こすんじゃないかと、それを心配したわけですね。で、実際ガリラやったら何度もこれまでもですね、大きな暴動が起きてるんですね、かなり大きな反乱が起きてると。で、この鎮圧に非常に苦労してたので、まあ、ヨハネがまた人気が出てですね、彼が反乱を起こすのを恐れてたということですね。反乱の芽を早く摘もうということですね。じゃあヨハネの方はどうか、彼は本当に反乱を起こす気があったのかというと、まあ、おそらく彼はですね、自分が反乱を起こす気なかったんですね。むしろ彼はその反乱を起こしてくれる、まあ、メシアですね、その露払いをするんだと、自分自身はこの民のリーダーとして人々を率いて反乱を起こすんじゃないんだけれど、まあ、これからやってくるですね、本当のメシア、彼のためにこう道備えをして、その行こうと。ですから自分はこの真打ち登場の前のですね、道備えするものだという認識があったわけですね。ですからイエス様のこともだんだん、まずイエスを迎え入れて、まあ、一旦弟子として迎えたんだけど、まあ、この人は非常にカリスマが持ってると、この人こそメシアじゃないかと思ったと思うんですね。で、実際ヨハネは捕まった後ですね、イエスの元に人を使わせて、あなたが来たるべきメシアなのか、それとも他の人を待つべきなのかと尋ねてるわけですね。ですからヨハネもですね、イエスが、このローマと戦ってくれるメシアじゃないかと期待をしていたわけですね。ですからヨハネ自体は 反乱を起こすつもりはなかったんだけれど、まあ、彼の後に来る人がですね、きっとローマをやっつけてくれるだろうという期待を持っていたわけですね。まあ、こういう期待を抱いていた。でですね、まあ、ここがおそらくイエス様とヨハネのですね、大きな違いだということなんですね。ヨハネはですね、多くのユダヤ人とですね、そのローマを追い出してくれるメシアを待ち望むという、まあ、そういう期待を、まあ、共有していたと思うんですね。自分はその道のりにするんだと、ローマ帝国をやっつけてくれる、まあ、そういうですね、道を期待していた。まあ、しかしですね、イエス様はおそらくです、こういったローマと一戦交えてローマと武力で打倒する、まあ、こういう道がですね、本当に神の御心なのかということをですね、深く考えたと思うんですね。これはずっと人々はそう期待している。で、自分にもそういう期待があるわけです。で、実際過去の歴史はね、そういうユダヤのリーダーいるわけです。ダビデとかね、もしくはマカバイ戦争とかですね、実際異邦人を追っ払う、まあ、ギデオンとかですね、大体このユダヤの神の選ばれた人というのは、まあ、戦争をして敵を追っ払ってくれる、まあ、そういう人をですね、期待している。ですから自分にも当然そういう期待があるわけですね。自分もローマをやっつけるという期待はあるわけですが、これが本当に神様の御心なのかということをですね、イエス様は深く考えていたと思うんですね。ですからイエス様のですね、この時のですね、考え方はですね、まあ、ヨハネのようにですね、ローマ帝国をですね、打倒するような道が本当に主の御心なのか。まあ、ただ、もちろん黙ってローマの支配に服するということでもないだろうと。かといって、じゃあ、武力でね、敵をやっつけるのは正しいのかっていうです。その道でもないんじゃないかと。そうでない新しい道、第三の道というのをイエス様が深く考えている。まあ、これが、これからのイエス様の大きなテーマになってですね。ですからイエス様がですね、この自分が、このですね、ユダヤの民族のですね、期待を抱いつつもですね、これが本当に正しいのかと、戦う道でいいのかということをですね、深く考えていたと。まあ、こういうことがですね、ヨハネとイエス様がですね、まあ、たもとを分かつ一つの大きな、ですね、背景にあるのかなということなんですね。じゃあイエス様が見出そうしたこの第三の道、新しい道は何かということについては、まあ、これからまた福音書を読む中で明らかになっていくわけですね。これから一体イエス様はどういう道を選ぼうとしたのかことがだんだん分かってくる。まあ、これはイエス様の教えを見るとですね、イエス様はどういうふうに考えているのか分かってくるわけですが、まあ、ただですね、この時点でもイエス様はですね、この武力でローマをやっつけることが神の御心なのかということについて大きな疑問を抱いていたということがあると思うんですね。まあ、それがヨハネのもとを去っていった理由であろうということなんですね。まとめになりますが、今日はですね、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた場面を学んでまいりました。まあ、今日の説教はやや大胆なものを言いまし、物言いをいたしました。それはヨハネの言葉、つまり私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのですという言葉がですね、まあ、おそらくこのイエス、まあ、後の時代のですね、創作じゃないかというですね、見方を私も取って読んでいったわけですね。まあ、つまりこの時点ではヨハネもイエス様、ヨハネをイエス様の弟子の一人として受け入れたということですね。イエス様もヨハネに共感をして最初は彼のことにいたんだけれど、まあ、しかしですね、その教えに十分満足できなかったと、で新しい道を模索していって独立していったというふうに考えるわけですね。まあ、ただですね、イエス様が本当にこんなですね、一旦ヨハネに弟子入りしたなんてことあるのかという思われるかもしれません。でですね、まあ、しかしですね、私たちもね、若い頃ですね、悩みますよね。これが自分はどう生きるべきか、どういう仕事をしたらいいのかとかね、悩んでいろいろ考えて祈っていくようにですね、イエス様もですね、当然こう自分の使命ですね、まあ、自分は特別な人間だと分かったと思うんですけど、じゃあ一体何をどうすべきかってことをですね、はっきりする御心をですね、知るためにいろいろですね、祈り、また行動して、まあ、人の意見も聞いてってことを、ね、したと思うんですね。やっぱりイエス様も、やっぱり自分の本当の使命をですね、はっきりとですね、理解するためにですね、まあ、祈り、また神の人と呼ばれる人のところにも行ってですね、その人の話も聞いたってことは十分あり得るってことなんですね。まあ、私たちはね、イエス様が、まあ、その交渉外の初めから自分は何者で何をすべきなのかを完璧に分かっていたというふうに考えがちなんですが、まあ、多分そうでなくてですね、イエス様は自らの使命、天命をですね、だんだんとですね、祈りの中で理解していったということなんですね。そしてイエス様が自分の特別な使命を最初に意識したのが、おそらくこのヨハネから洗礼を受けた瞬間ということなんですね。 まあ、この時イエス様は聖霊が鳩のように自分に下ってくるのを見たわけですね。で、まあ、ただそれを見たのはイエス様多分お一人なんですね。そして、神の声を聞いたのはイエス様お一人であると。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神の声を聞いたという、まあ、こういう特別な体験をイエス様は知ったんだということですね。まあ、これはイエス様しかわからないことなんですが、まあ、その時にですね、ただイエス様の中 です大きな変化があったと思うんですね。今まで、まあ、自分は、まあ、特別な使命があるんじゃないかという予感だったと思うんですが、このバプテスマの瞬間にですね、その予感が確信に変わったということですね。大きな瞬間であったということですね。まあ、こう今まで話しましたが、これはもちろん解釈であって推測で なのであって、まあ、絶対こうだというわけじゃありませんが、まあ、ただ私が強く確信しているのは、まあ、イエス様はですね、この交渉会を通じて自分の使命は何かということを常に探り求めていたということですね。ですからもう最初から何をすべきか全部分かっていたんじゃなくて、一生懸命祈ってですね、それを探っていたということですね。もしも全部分かっているならですね、イエス様がなぜあれほどですね、いつもいつも早朝に起きてですね、みんな寝てる中で起きて一生懸命祈っていてですね、そして最後のゲッセマネの祈りであれほど一生懸命祈ったかという、それはやはりイエス様の中でもですね、神の御心を必死に探し求めていたってことなんですね。まあ、その証拠じゃないかと思うんですね、ということを思うわけです。でもしそうであるならね、その神の子であるイエス様さえですね、自分の使命、証明を求めるためにこんなに祈っていたならですね、私たちのような凡人がですね、自分の生きる目的とかですね、理由とかですね、使命に、まあ、迷うのは当然なわけですね。分かんないことだらけです。これがいいのかと、何が正しいのか分かんないことだらけですね、迷うわけですが、まあ、それは当然なわけですね。私たちも人生についてしょっちゅう悩むわけですね。こうすればいいのかと、こうした方が良かったのかということをしょっちゅう悩むわけですが、まあ、それは全然おかしくないわけですね。当たり前であると。イエス様ですらあのように祈ったんですから、私たちもですね、同じようにですね、自分の悩みを全て神様の前にさらけ出してですね、祈っていきたいと、まあ、そうしてだんだんと神様から御心を示されるんだろうということなんですね。そのように生きていきたいと願うものであります。お祈りします。主イエスをヨハネのもとに導かれ、そこで天命を示された神様、その名前を賛美いたします。私たちも自らの生きる目的、使命に悩むものでありますが、私たちも導いてくださいますようお願いいたします。我々の平和の主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。